それでは、みんな大事と題しまして、新井牧師による説教です。
先週、瀬古保育園では収穫感謝の礼拝をお捧げしました。各家庭からお野菜などを持ってきていただきまして、それを前に置きましたテーブルに並べてまいります。テーブルは2段に段差がつけられていて、大根や人参、じゃがいも、ごぼう、そういった土の中で成長する根菜のようなものは下の段に置く。白菜、キャベツ、ほうれん草や水菜、かぼちゃ、きゅうり、トマト、ナス、パプリカ、そういった地上で生育するものは上の段に並べていきます。面白いなと思うのは、白ネギのような半分地中半分地上というようなものは下の段に置きながら上の段に立てかけるというようにして並べられます。そのようにして並べられたお野菜を前に、私たちはその恵みをいただきながら、またその恵みを神様が備えてくださったということを覚えて礼拝を捧げいたします。でもう一つ特筆すべきといいますか、お話をしたいのは、お野菜を持ってきてくださいと依頼をするために園児の家庭にお便りを配布いたしますが、そこにこのような断り書きがあります。収穫に感謝するのではありませんと。収穫という恵みを賜ってくださった神様に感謝するんです。でこれは私が記した文案内文ではなくて、主任保育士が書いたものではありますが、こういう細かいところをきちんと伝えようとする言葉が、そういった保育の現場にきちんと引き継がれているということを、これは長年培ってきた瀬古保育園の姿勢を見ることができて、とても嬉しく思います。感心もいたします。でその時の礼拝では、収穫感謝日、これが設定された由来を子どもたちに語り聞かせる、それも習慣になっているようでして、毎年私もそのことをお話しいたします。遡ること400年前、1620年、信仰の自由を求めてイギリス国教会から分離したピューリタンと呼ばれるグループを含む、ピルグリムファーザーズと呼ばれる102名の方々が、メイフラワー号という船に乗って新天地を目指しました。ウィキペディアで改めて調べてみますと、これよりもさらに13年前にはすでにイギリスからアメリカ大陸に入植が始まっていたようなんですが、このピューリタンが渡ったこの時の方が歴史の教科書などにはよく出てまいりますので、これが入植した時、新しいアメリカのスタートというような、そういう印象が持たれているようです。で9月にイギリスを出発したその船は、当初先の入植者たちがいたニューヨークのマンハッタンにあるあたりを目指したそうですが、嵐でコースが外れてしまったために、さらに北上を続けます。そして11月の21日、66日の航海だったそうですが、ボストンから50キロほど南東にあるケープコッドという湾にたどり着きます。そして冬になっておりましたので、湾内で冬を越し、翌年の3月末にこの湾に面したプリマスというところに上陸をいたしました。湾内で越冬している間、船では結核や肺炎などが発生し、半数の方が亡くなってしまった。春に上陸をできたのは53名とされています。でこの53名が小屋を建てるなどして入植地を作っていくわけですが、自分たちが持ち込んだ作物は土壌や気候が合わなかったからでしょうか、十分な実りを得ることができなかったようです。そこへ原住民の ワンパノアグ族というのがトウモロコシなどの現地の作物の栽培を提供する、そしてその栽培技術も教える。彼らはそのことによって生き延びることができたということです。そしてその収穫に感謝をし祝ったのが収穫感謝祭の始まりだと伝えられています。まあ、よく言われているのは原住民の方々を招いて一緒にお祝いをしたというエピソードでありますが、それをしたのは2年後の1623年、これが最初で、共に食事をしたというよりも共に感謝の礼拝を捧げたということだったようです。まあ、そのような美しいエピソードの一方で、入植したイギリス人たちは原住民が放棄したらしい無人の村を見つけて、そこにあった塚を調べていく、そしてその中の一つからトウモロコシなどの穀類を取得して、それを栽培して食物量を得たという、そういう記録もあるようです。でその塚がお墓であったため、原住民たちは墓を暴かれたと怒り発歴が生じたという、そのようなエピソードもあると言われています。いずれにしても、突然海からやってきたこの見知らぬ人々、肌や目の色が違い言葉も違う人々が共に困っているのを見て助け合う、力を合わせて新しい生活を築き上げていったという点に着目をすれば、それは本当に私たちが教えられていることに忠実な美しい物語であります。にもかかわらず、後にアメリカ人と呼ばれるこの人々の末裔たちは、この時お世話になったはずのインディアンと呼ばれた原住民たちと争い、ついに駆逐をしていく。この歴史は誠に理不尽で切ない思いに至らせます。キリストを信じ、その教えに忠実であろうとするならば、なぜ敵を作り自らの利益ばかりを追求するようになるんだろうか。ザ・ブルーハーツという日本のアーティストが青空という曲を書いておりますが、その曲の歌い出しはこんな歌詞であります。ブラウン管の向こう側、かっこつけた騎兵隊がインディアンを撃ち倒したピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を撃ち倒してくれればよかったのにと。まあ、アメリカ映画の西部劇にしばしば見られるようなシーン、すなわち白人たちが正義で悪者のインディアンとの争いに勝利するというようなストーリーへの強烈な批判でありますが、現代アメリカの人たちがイギリスからやってきた時のエピソードがより美しく語られれば語られるほど、その後の白人たちの振る舞いへの疑問というのは大きくなっていくのであります。もし仮に原住民が入植者たちに対して不利益なこと、あるいは危害を加えたり甚大な被害をもたらすようなことをしたと仮定しても、ピューリタンたちが信じていた聖書の教えに従うならば、敵を愛せよという命令を彼らはどのように理解していたんだろうかということが気になります。もちろん危害が加えられるようなことが起こったとすれば、身を守るという人間の本能は簡単に否定されるものではないでしょう。仮に今の私たちが誰かから危害を加えられる、本人ではなくても家族であったり友人であったり、あるいは親しい人、仲間、さらには通りすがりの他人であっても、理不尽な暴力にさらされている人がいたとしたら、それを目の当たりにしたら、その身の安全を守るためには拳を振り上げないでいられるかと問われたら、これはとても難しい問いになります。先ほどお読みいただきましたマタイによる福音書、 これは三条の水訓と呼ばれるイエス様の説教集と言われている部分ですが、ここには敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというふうに書いてあります。これは敵と思われるような存在を私たちの愛すべき隣人とみなしなさいというそのような命令です。実にここよりも前の箇所では、例えば21節から26節のところには、兄弟に向かって腹を立てるな、すなわちどんなことがあってもいつでも平静を保っていなければならないということが書いてある。また38節から42節には復讐をしてはならないと書いてある。これは何か目には目を歯には歯をというこのルールに従えば、何かをされた時にはそれ同等の傷を負わせてもいいという権利を被害者は持つことになるけれども、その復讐する権利を放棄しなさいということが命じられている。どちらもその時のやられた方の心情を察しますと、極めて困難な命令であると思わずにはいられないような、そのような命令がここには書いてあるわけです。怒りを覚えるようなシーンで平静を保てとか、復讐したくなる場面なのに復讐は絶対にしないという気持ちを保つというような、これはとても難しいことなのに、その上でついにはその憎むべき敵をさえ愛しなさいという、まあ、いわば究極の要求がここではなされてくるわけです。これは本当に不可能だとしか思えない。イエス様はこのことで一体私たちにどうしようとおっしゃるのか、私たち何を期待しておられるのかということを考えてみるんです。実に今も言いましたように、これは本当に不可能だとしか思えない、そういう命令でありますから、それらを私たちに突きつけることで、私たちはこれらの命令、つまり神様が私たちに求められていることを私たちが成し遂げることはできないのだということを思い知らされて、救いへの道は閉ざされてしまったということをまず想起させる。その上でやはり私たちが救われるためには、キリストの十字架の死による贖い、その救いにより頼むことでしか私たちは救われないんだということを思い知るのだという、そのような解釈もございます。なるほど、律法を守りきることは私たちには成し得ない、だからこそキリストの贖いの十字架は必然の出来事であったのだと私たちは承知しています。しかしイエス様やこの福音書を書いた著者が本当にそう思っていたのかといえば、決してそうとは言えないんです。なぜならば、私たちのその後の歴史を振り返れば、迫害が激しい最中、自分たちを迫害する者たちに暴力で向かっていくのではなく、迫害者たちのために祈る信徒たちが実際には大勢いたではないかと。つまりこれは決して不可能な命令ではなかったということです。ではこれはどういうことか、何が期待されているのか。でここには敵のために祈りなさいというふうに祈ることが勧められています。それは敵の態度や行動が変えられるように、それを神様変えてくださいという、そういうイメージをいたしますが、確かにそれがある。しかし実はそのこと以上の意味を持っているというんです。敵のために祈るというのは、神様の観点からこの敵を見るという、そういう試みであると、そこに関わっているんだというんです。ご存知の通り、創世記には人間がこの世が創造されるとともに、人間が創造された様が、その様子が記されておりますが、 人間は神様に似せて形作られたというふうに書いてある。ということは、私たちがそうであるように、敵とみなされる人たちもまた神様の形に創造された。たとえそれがどれほど極悪なものであろうとも、その人の振る舞いや行動によってその形は変わることがない。それが消し去られることはないと言えます。つまり、すべての人が神様の作品だ、愛されるべき被造物であるという大前提があるんです。従いまして、ここで命じられている敵のために祈るというその祈りは、神様の被造物に区別はないということをまず私たちに思い起こさせるんです。例えば、どんな両親であっても通常は我が子を愛するものです。そして、悪いことをした、我が子が悪いことをしたというので叱るときには、良い親の場合、あなたのことを愛しています、でもあなたがしたことはいけないことなんですというふうなイメージで子供を叱ります。子供そのものとその子の振る舞いというのはここでは区別されている。つまり、悪いことをしたからその子供のすべてを否定するのではなく、その子供がした悪いことをたしなめるのであって、子供には正しい行いをする人になるようにと期待しているわけです。これは人格と行いというのを区別すること。親がそうであるように、私たちにもそのような区別をすることが促されていると言いますか、そのことに気づかせようとしていると言った方が正確かもしれませんが、ここが期待されている。これを神様と私たちの関係に置き換えるなら、私たちがいかに神様に対して罪を犯し不従順であっても、私たちを愛してやまない神様は、私たちを憎み虐待する人々をも愛することができるということを思い出させます。そのことを思い起こすことによって、初めて私たちもまた敵のために祈るという、そのことができる入り口に立てるのであります。つまり、神様の愛という光の下で私が敵とみなす人を見るならば、積極的な行動によって彼らを悔い改めに導くための第一歩がそこからスタートするというんです。私を愛してくれるものを私も愛する、私を憎んでくるものを私は憎む。それは通常私たちがイメージする非常に分かりやすい私たちの行動原理です。でも、言い方を変えるなら、それはこの世の在り方でもあります。ということは、愛するものを愛し、憎んでくるものを憎むという行動原理に従うなら、それは私たちをこの世の原理にとどめておくことになる。でも、イエス様は私たちをこの世から召し上げようと促しておられることを私たちは知っているんです。すなわち、私たちをこの世に、つまり闇の世界や罪の世界に埋没させたままでいるのではなく、それ以上のことに思いを馳せ、できることならそれ以上のことを行うことで、神様の本質というのを理解し、その愛を理解し、その恵みを受け取り、その身元に召し上げられるように待たれているわけです。このような言葉を聞きますと、私たちはそんなのは無理だ、私たちにはできないと結論付けてしまいます。しかし、諦めるということは言うまでもありませんが、全く期待されていない。なぜなら、私たちにはそれを成し得る力が備えられるからです。なぜなら、私たちは神様の被造物であり、その愛を受けているからです。現実世界の中はそれでも敵意が満ち溢れています。戦争や紛争などはその最たるものでありましょう。 昨日読んだとあるニュースによりますと、イギリスの公共放送の BBC が独自に調査をしたところ、ウクライナに侵攻しているロシア軍の犠牲者はこれまでに7万5000人ほどに上るというんです。でもその数字は正規軍の兵士の数だけで、雇われた傭兵やあるいは民兵は含まれていない。さらには正規軍であっても身元がわからなくなったり、現地でどさくさに紛れてそのまま埋葬されてしまったりするケースは、行方不明者あるいはひどい場合には脱走者という扱いになって、記録もされなければ遺族に対する保証もないんだと言います。ですから実際にはその2倍とも3倍とも言われる犠牲者が出ているんだと。もちろんこの数字には民間人で犠牲になった方やウクライナ側の犠牲者はカウントされていません。まさに不毛な争いが、不毛な殺し合いが今も続いている。一人一人の人生にはそれぞれドラマがありますし、その命を愛おしむ人々がいます。戦争だからといって単に数字に変えられていいものでは決してない。そう思うと本当にこの愚かな戦いがすぐにでも終わってほしいと祈るばかりです。イスラエルとガザの紛争もしかり、その他の争いもしかりです。敵を憎むことをやめ、敵のために祈る、これは本当に難しいことですし、これは私たちにとって究極の試練なのかもしれません。しかし祈ることをやめてしまったら、私たちから希望は消え失せてしまいます。かつて新大陸にたどり着いて病と飢餓に苦しんでいた人々と、見ず知らずの侵略者かもしれない人々に手を差し伸べた原住民とが、共に食卓を囲み神様を礼拝することができた、そのことを思い起こすときに、私たちもまた神様の本質を悟り、そこに私たち自身の思いを寄せることができるようになることを決して諦めたくはない。そしてそのために祈りを合わせていきたいと思うのであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたの御旨を悟らせてください。そして私たちが誠の平和を築き上げていくことができますように、どうぞ私たちに必要な力を、知恵を備えてください。何よりも私たちが互いに祈り合うことができるように、そしてその祈りを私たちに備えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。